今日はテサロニケ人への手紙第1の2章です。このところには伝道の模範が語られています。一節に、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄になりませんでした。パウロはテサロニケに行って伝道し、そして救われた人たちが起こされた。このことは彼らにとっての大きな喜びであったわけです。二節の中頃には、私たちの神によって勇気づけられて、激しい苦闘のうちにも神の福音をあなた方に語りました。テサロニケにおいても反対があり、困難がありましたけれども、神様が勇気づけてくださる。そしてしかも、この福音は4節に、神に認められて福音を委ねられたものと彼はそのように言っています。神様が自分たちにこの福音を与え、語るようにと導いてくださっておられる。ですから4節の終わりを見ると、神に喜んでいただこうとして語っているのです。ですから彼らの喜びは、福音を与えてくださった神様に喜んでいただくことができる。それが一つの大切な目的であったわけです。ですから6節のところに、人からの栄誉は求めませんでした。人からどのような評価を受ける、また褒められる、そういうことをパウロたちは求めなかったのです。そしてそればかりか、7節を見ると、キリストの使徒として権威を主張することもできましたが、という言葉が出てきます。彼らは決して権威を振るおうというふうにはしなかったわけです。むしろ7節の終わりに出てくる、自分の子供たちを養い育てる母親のように、そのように彼らはテサロニケの救われた人たちに接する。そして8節には、自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。それほど彼らは神様の愛に満たされて、その熱情を持って福音を伝えていきました。9節の終わりの方にも、あなた方の誰にも負担をかけないように、夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えましたと言われているわけですけれども、パウロは天幕職人、手に職を持ち、そして彼は自分でこの自分の食べる分を与えていただいて、誰にも負担をかけない、そのようにして福音を伝える、そのような働きをしていたわけです。そしてこのことは11節に、父親のようにという言葉が出ています。先には母親のようにとありましたけれども、それは11節を見ると、神にふさわしく歩むよう進め、励まし、厳かに命じました。父親のように、また新しく生まれた霊の子供たちを成長させていく、その役割を彼らは担っていたということです。そして13節に終わりを見ると、この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。彼らはテサロニケを去りましたけれども、しかし神の言葉は信じた者の心のうちに働き、そして神様が彼らに力を与えてくださる。14節の終わりに、あなた方も自分の同胞に苦しめられたという言葉が出てきています。これはユダヤの地において反対に愛、そしてユダヤ人の妨害、そうしたことがあったんですけれども、テサロニケにおいても、テサロニケの町の人たちがそれに反対する、敵対行動を取る、そのようなことがあったわけです。しかしこのことに対しては、16節の終わりを見ますと、御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しています。ですからそれに対して決して抗う必要は ないわけです。なぜならば神様が一切を裁いてくださる。ですからそのことに対してどうしようか悩む必要はありません。すべてを神様にお任せする。神様が最善をなしてくださるわけです。そしてパウロの思いは17節の終わりを見ると、あなた方の顔を見たいとなお一層切望しました。ですからテサロニケの人たちが救われてどのように成長しているだろうか、またもう一度実際に会って彼らを見たい。それが伝道者パウロの心であったわけです。それこそ親のように子供が成長するのを楽しみにする。そしてそれは決してこの世的なものではなくて、19節に主イエスが再び来られる時ということを彼は言っています。キリストの再臨、その時に御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。ですからテサロニケで救われた人たちがパウロにとっての望みであり、喜び、誇りの冠であった。そしてそれは朽ちることのない永遠の喜びとなっていきます。私たちもこのようなパウロの心を持って、私たちはイエス様の救い、福音を伝え、そしてまた救われる人たちが起こされる。これは私たちにとっても大きな喜びとなります。